今日はメルボルンでセラピストとして働く坂口愛さんにお話を伺います。坂口さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。坂口さんはセラピストということですけど、具体的にはどんなことをされてるんですか？
そうですね、こちらで、はい、オイルマッサージを主にお客さんに施術をさせていただいてます。
もうどのぐらいそれを、
初めてこのマッサージセラピストという業界に入ったのが、ワーキングホリデーで来ていた時に半年間、はい、でスチューデントで戻ってきたんですけれども、はい、そこで1年半。
どうですか、仕事の方は？
とても楽しいです、というのも日本のマッサージといえば、はい、ドライマッサージでオイルを使わないマッサージが主流になると思うんですけれども、はい、こちらでは、はい、とてもオイルマッサージっていうのが一般的で、はい、特に施術しているものとしてはお客さんの筋肉がとてもよく分かったり、はい、オーストラリアの文化である、はい、タトゥーなんかもデザインとかもいろんなデザインがあるんだなって思いながら施術できたりとかして、はい、とても楽しいです。
体の体型もまた日本と比べてかなり違うじゃないですか。
はい、そうですね、やはり筋肉の質っていうのが一番人によって全然違うところになるんですけれども、はい、オーストラリアの文化がやはり皆さん積極的にジムに行ったりとか、うん、はい、鍛えていらっしゃる方が多かったり、うん、とても健康に気を使っている方が多いので、はい、やはり体型が人それぞれ違ってきますね。
困ったことってないですか、お仕事してて？
そうですね、まあ私の場合、はい、女性も男性も、はい、マッサージをさせていただいてるんですけれども、あ、はい、まあ、最初、はい、私がぶち当たった壁っていうのが、うん、やっぱりどこを直してくれっていうのを言われた時に、はい、まずツボがわからないと。
そういうのはどうやって勉強されたんですか？
そうですね、家に帰って、うん、もうとにかく悔しかったんで、家に帰って自分で調べて、うん、あ、ここなんだとか、うん、調べてみたり、あと友達にツボをしてみて、うん、はい、どうっていうふうに聞いてみたり。
逆にこう、よかったな、嬉しかったな、みたいな。
っていう時は、うん、オーストラリアは基本チップの社会ではないんですけれども、はい、マッサージが終わった後にとても気持ちよかったよって言って、うん、チップをもらったりすることが、はい、まあ、日本もチップ社会じゃないんですけれども、はい、そういうところで評価されたなっていうふうに思うのがとても楽しいです。うん、お越しいただいた時にとても腰が痛い。はい、状態でお越しいただいた方が、うん、施術後にすぐに結果が出た方、まあ、もちろん私はリメディアルマッサージっていうのをやってないんですけれども、はい、ちょっと揉んであげることによって、うん、血行が良くなって楽になったって言って、はい、明日また仕事頑張れるよっていうふうに言っていただけるのがとても嬉しいです。
もともとは坂口さんはどうやってオーストラリアに来られたんですか？
東京で13年間住んでいたんですけれども、はいはい、その時に兄が小さなコーヒーショップを開いていて、それを手伝おうと思って実家に戻ったんですね、はい、うん、その時に大工の仕事に挑戦をしてみて、はい、まあ、女性で大工って珍しいんですけれども、珍しいですね、はい、半年間大工をしてワーキングホリデーに行かなければならないから、はい、半年間だけしかできないんですけれどもっていうふうにお伝えして、はい、その時にちょうど帰るタイミングで、はい、私が30もうすぐ1になるタイミングだったんですよ、はい、で何か自分でカフェを手伝うにあたって、うん、何か自分で役に立てることはないかなっていうふうに考えた時に、はい、資格もないですし、うん、接客っていうのもずっと営業の仕事をしていたので、はい、特になんか自分の誇れるようなものがないなっていうふうに感じたんですね、うん、でその時に友達にワーホリの話をいろいろ聞いていて、はい、オーストラリアのメルボルンって、うん、とてもカフェで有名なところだから一度行ってみよう、じゃあまず半年間、うん、前半半年間料理の勉強をしてみよう、はい、じゃあ後半半年間コーヒーの勉強をしてみよう、うん、それからちょっとその技術を日本に持ち帰って、うん、兄の手伝いをしようっていうふうに思ったんです。最初の半年間はゴールドコーストで過ごしていたんですけれども、うん、はい、その時にジャパニーズレストラン、通称ジャパレスで、はい、キッチンハンドをしていて、はい、でその後にメルボルンに来た 時にコーヒーのエスプレッションマシンをどうやって使うかとか、うん、ラテアートってどういう風にやるんだよっていう講習を受けて、そこからさ、いざじゃあ地元のコーヒーショップで働いてみようと思った時に、はい、とても難しいと、
うん、
英語もあまり喋れない、
はい、
技術もそんなに芳しくない、
うん、
で経験もない
どうしたんですかそれで。
それでじゃあ他の仕事をまず探さなきゃいけないなって思って、うん、でまあ日本人の方でよくあるのがやっぱりレストランジョブにすぐに行ってしまう方が多いんですけど、うん、私はもう最初の半年間でレストランジョブをしていたんで、
はい、
違う仕事をしてみたいって思って求人を覗いていった時に、
はい、
初心者でもいいよっていう触れ込みでマッサージのお仕事があったんです、はいはい、それでじゃあマッサージの仕事だったらまあ時間的にも自分で勉強する時間が作れるかもしれない、うん、じゃあやってみようって思って、うん、その世界に入った時に、
はい、
なんて楽しい仕事なんだろうって思ってしまって、はい、軌道修正しました。
あ、軌道修正
された
ということで、
はい、
コーヒー作るよりも面白かったですか？お料理作ったりするより
そうですね、やっぱりお客さんと、うん、その1時間なら1時間のマッサージの時間の中で、まあ、人によるんですけれども、
はい、
お話ができるっていうことがすごく大きいです。英語の勉強にもなるし、
うん、
何を話してるんだろうっていうふうに考えたりとか、はい、私はこれが言えないんだなとか、
うん、で英語は上達しましたか？
そうですね、本当にオーストラリアに来た時は、はい、ハローしか喋れなかったんですね。
それで今は
日常英会話ができるようになりまして。
もともとギリホリでこっち来られて、
はい、
まあ、いろんな勉強しながら仕事探したりしながらということで今マッサージの方になってますけれども、
はい、
これから先はどんな形で行かれる予定なんですか？
そうですね、うん、私がこっちに来た時に、
はい、
思い描いていた未来予想図っていうのとまた違ってきてるんですけれども、
はい、
今はまた今後変わっていく可能性もあるんですけど、
はい、
今は本当はマッサージセラピストとしてもうちょっとプロフェッショナルなところを学ぼうと去年までは思ってたんですね、
うん、
ただオーストラリアって何がすごいんだろうっていうふうに考えた時に、
うん、
やっぱりいろんな自然のものを取り入れていく、生活の中に取り入れていく文化って素晴らしいなって思って、
はい、
でスキンケア商品とかもすごいナチュラルなものが多い、それも結構身近に手に入る、みんな気取らずに使っているっていうところがすごいなって思って、そこから一旦ビューティーに関してビューティーセラピストっていうカテゴリーがあるんですけど、そちらに興味が出まして、
はい、
今後またそれを勉強していきたいなっていうふうに思ってます。
もともとはそのお兄さんのカフェから始まって、
はい、
今こういろいろ軌道修正しながら、
はい、
これから先にビューティーセラピストっていう形で目指していかれてますけども、
はい、
同じようにギリホリ、
はい、
行こうかなと思ってる人とか、
はい、
あと英語がちょっとできないんだけどってこう思ってる人に対してなんかこうアドバイスってありますか？
はい、そうですね、私の中でちょっとこれはまずいことしたなっていう風なアドバイスがあるんですけど、
はい、
私が23ぐらいの時に同い年の友達がある日突然、うん、私ワーホリに行こうかと思うんだっていう風に私相談してきたんですね、
はい、
その時に私はワーホリに行ったこともないのに、
うん、
海外って危ないんじゃないの、
うん、
あなた英語喋れるの大丈夫、
うん、
っていう風にってやめた方がいいって言ってしまったんですよ、
はい、
日本にいる皆さんで、うん、やっぱりワーホリってなんかよくわからないけれども、うん、行けば英語喋れるんでしょうとか、
うん、
そういう風に結構簡単に考えている方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
実際に来てみて、あ、これは来てみなきゃ経験できないし、
うん、
じゃあどこにいようが自分の身を守るのは自分しかいないんだっていうところでは、
うん、
まあ全世界どこも一緒だなと、
うん、
はい、でもし迷っているんであれば迷ってる時がその時だと思うので、
はい、
まず飛び込んでみることが一番大事かな、うん、それから目標を作っていってもいいんじゃないかなっ って思います、
はい、でその行かない方がいいよって言ったお友達は結局行かなかったんですか？
結局行かなかったんです悪いことしてしまいました
で今坂口さんがこうやって来ていろいろ軌道修正しながらあの生活してるっていうのは知ってるんですかね？
はい
恨んでます大丈夫
彼女は幸せになってるので多分大丈夫だと思うんです
けど。面白いですね、
はい、
あとそのワーホリで気をつけといた方がいいっていうのはあります？
そうですね、まあ、早めに目標を決めるっていうのも一つ手だと思います、うん、あのよくあるのが仕事を見つけて仕事と家の往復になってしまって、うん、あっという間に1年が過ぎちゃったっていう人は結構私の友達でもいて、
はい
はい、まあ、何かしら経験なり、うん、思い出なり手にすることはできると思うんですけれども、うん、やっぱり一つ何か目標を持つことが日々を生活していく中でも一つの楽しみになると思うし、うん、あ、私ステップアップしてるんだなとか、うん、そういうことを感じれる生活ってなかなかできないと思うので、はい、一日一日を大事にっていう、まあ、そういった生活をする、はい、そういうのをお勧めします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。